ヌポルトはい、期間限定特別スポーツ番組ヌポルトです、
はいはい
今月最後というか、
うん
コンフェデで負けたので、
はい
最後の放送最後の放送まあまあ最後ではないけど次の試合ももう決まってんだよね
うん、
うん、ということで、はい次の代表戦も8月かな、はいはい、
8月だったかな
7月かなどっちかでやると思いますが、はい、ということで、まあ、また再度サッカーの総括ということで、
はい、
前回お届けしたのはどこまでだっけ
ニュージーランド
戦までか、
そうだね、
その以降、うんまずは、
フランス
戦それから
コロンビア
戦2戦ありましたが、
はい
フランス戦はあのハンスは結構褒めてましたね良かったんではないかということで上がってました。
あ、言ってましたね。
まあね、うん、いろいろと結構ね、フランスはね、うん、主力選手は出してこなかった。
うん、出てなかったね。最後の方にアンリーがちらっと出てきたりみたいな。
アンリーがちょっともう、うん、全然活躍しなかったんだけど。
うんうんうん、
だから攻めさせられてた。
っていう感じイメージだね。
うん。うん、それまでずっと、まあその前半からずっと流れ的にね、うん、そう感じたんです。
なるほどね、ボールをわざと持たされるっていう戦術をフランスが選んでたんじゃないかということですわな。
と、うん、いうことで、
うん、でこれは何点ぐらい取りつけます？10点満点で、ハンス的には。10
点満点でまだ5点ですね。
5点か。うん、ようやくまあ採点するレベルになって
きた。レベルになったんだけど、うん、やっぱ選手の起用法、
うん、に疑問が
疑問がある
わ。
メールに書いてたんだけど、はい、なんて書いてあった
っけ、あの稲本だったっけ、うん、フランスが出てたと、
うん、
稲本がね、まあ稲本から取られた2点っていうのがね、
うんうん、
あるからね感じ、うん、だから1点目のあのペナルティーが遅くても後半の最初には変えるべきだったと思うんですよね、
うん、1点目のあれはもうなんかまあ笛だね稲本のせいではないでしょう、
ね、
あれは
言ってたんだけど、うん、監督がすごい悪いもうレフリングで、
うんうん、っていう気がするね。あれはまあファールじゃない、あれ取られちゃまあかわいそうだなって感じ
は、まあね、まあフォームだからっていうのがあるのかなって気は多少あったけどね、
うんうん、で2点目はまあ確かにね疲れかなという気はしましたが、う
ん
う
ん、2点目のそのね稲本を交代させるタイミングっていうのをジーコは
意識したなということですね、
うんうん、だからジーコはその変える勇気がないかなっていうのは見れるね、
やっぱりね、
うん、
しぶしに見れるよね。
うん。変えないことがいいことだっていうふうに主張してるけど、
うん、
あれは逆に言うと変えきらない
勇気、決断力がまだないかなという気がしますね。
うんうん、
その次が、どこだっけ？
コロンビア。
コロンビア戦。
うん、
コロンビア戦は。
コロンビア戦、ね。
どうでした？
どうでした？
あんまり印象
ない。1-0ですけど。
1-0だけどね。
難しいね。
難しいね。
はい。やっぱ解任してもらいたいね。
ジーコね。
そのコンフェデのね戦い方にもあるんだけど、
うん、
やっぱ選手の起用法の悪さまずさ、
うん、
っていうのがあるんですよ。ニュージーランドはまあ格下なんだから、
うん
うん、
まあそこでまあ勝ち点っていうのは計算考えられるじゃないですか、
うんうんうん、
勝ち点3っていうのは、
うん、
だからそこでまあいろいろ使ってもいいんですよ、
うん、
その最後のコロンビア戦に出てた松井とか、
うん、
あと奥とか、
うん、
そういうのを使ってもよかったのに、うん、結局交代を1人変えたわけかな、はいはいはい、その時は、
うん、
ニュージーランドで結局フランス戦でそのまあ過密日程だったから、
うん、
要は2日に 1試合だった
からね、
うん、そういうのも考えて見るとそのフランス戦、うんコロンビア戦のその選手の使い方の
使い方がだからその過密日程の中で選手をうまくやりくりして、うんうんうん、そのリフレッシュしてる選手をうまく使うっていうことが見れなかったって
ことね、うんうんうん、だからね一試合一試合ごとにねベストメンバーで臨むっていう風な姿勢なんですよ、
うんうんうんうん、
余裕がないっていうか、
ね、そうだね、それはあるね。だからその環境的な部分からっていう監督の目というのが、まあ、現場采配っていうところにまだ固執しちゃってるっていうところは、
だから結局22歳以下とかそういう風なのも見てないじゃないですか、
うん、そうだよね。
トルシエはそれも監督やってたし、
そうそうそうそうそう。トルシエのすごいところはだからそこから見てその選手を叩き上げてきたっていうところがすごい上手だったところだけど、ジーコは今回それも特になかったということだよね。で、あの私思いますけどね、やっぱりあの中田にね、うん、主導権渡したらダメです、うん、今回特に日本のサッカーで際立って目立ったのが、うん、あのめくるめくポジションチェンジなのよ、うん、であのポジションチェンジっていいけども、うん、それはね中田みたいにたくさん運動量のある選手には有効なんだけど、うん、それが負担になっちゃうのよ、うん、で特にフォワードなんだよね、うん、あのポジションチェンジして要は高原が右に入ったりする時があるのよ、うん、でそういう癖がついてると日本のストライカーってただでさえ弱いのに、うん、あのパスをもらった瞬間にパス出すところを探してるのね、うん、でそれはねポジションチェンジをしてると、まあ、まずそこの癖がついていくじゃない、うん、自分がいろんなあれするから、うん、そうじゃなくて高原みたいな人は持ったらもう打たないと、うん、もう入っても入らなくてもいいからとりあえず打たないとフォワードっていうのは、うん、それが全くなくなるんだよね、うん、それでやっぱりポジションチェンジやるからスタミナがついていかなくなるっていう、うん、高原も後半やっぱきつかったよね、うん、そうね、そのあたりをやっぱ考えていかないと、うん、だから中田の言うことは分かるけどそれは中田に通じることなんだよね、うん、中田が4人いればいいんだよ、
う
ん、
だからね、できるんだけど、ジーコの言う自由なサッカーっていうのは分かるんだけども、うん、結局その自由なサッカーやってるっていう風なのは中田だけで、あとはみんなついていけない、
そうだよね、
状態だから、
うん、感じはあるよね、うん、だからその自由なサッカーって言ってもそのジーコとしては勝ち取らせないと、
う
ん、
そうね、
だからジーコの理論があって中田の理論があって、うん、ぶつかって、うん、中田がほらいい結果だったでしょ、うん、っていう形で勝ち取っていった自由なサッカーでないと、うん、そりゃダメですよ。
なるほどね、
うん、だからあんまり中田にやらせすぎるのも俺良くないなっていう気がとってもしたね、うん、だからまあ、 サントスなんかはサイドバックとしてかなり良くなってきてはいるなという感じはしましたけど、うん、最後の試合なんかはあんまり上がりすぎることも、うん、まあ多少はあったけど、うん、まあ1回目2回目に比べると、うん、まあ壺を得てきたのかなと、
う
ん、
あ、そう、
それから、右側の誰だっけ、
うん、あれは
サイドバック
山田、
山田だっけ、うん、山田もいいね、うん、選手としてね、うん、なかなかいいなという感じはしましたね、うん、だからなんとなくこうもやは張りつつあるけど、やっぱりジーコで本当にいいのかっていう気はとてもやっぱり、うん、コンフィで戦って思いましたね。
でもあれでしょ、なんかぼちぼち出てきてないジーコ叩きみたいなの
出てます、
出てます ね、
うんうん、で、どうもサポーターからうん、かなりブーイングがあったみたいな、
みたいだね、
で特に川淵キャプテンにも言えて、
うんうん、
サッカー界に独裁者はいらないとか言って川淵が怒ったって言った、うんうんうん、一説があったみたいで、
うん、
それはよく言ったって感じですね、
う
ん、いらない、
うん、
それからいろんな、まあ、関係各所からいろんなコメントがあって、
はいはい、
あとはトリシエから、
うん
うん、あんなチームはヘナチョコだって言ってましたね、
あ、そうだね、言ってたね、
自分たちだったら8点ぐらいは取って
る、うん、やってたね、
確かに取ってると思います、
うんうん、
特にニュージーランド戦なんかはね、
そういう気がするね、
うんうんうんうん、だからやっぱりそのトルシエの時は良くないなと思ったけど、
うん、
そのシステムに順応してサッカーを作り上げるってやり方の方が、うん、日本人には向いてるかもしれないね、
そうだね、
けどもその順応させる中でもやっぱり選手にある程度発言権というか、
はいはい、
持たせてっていうそのね、トロイカ体制じゃないけど、うん、その妥協ラインを探すべきかなという気がしますね、だから今回結果が本当特に出なかったし、
なんか組織ができてないなっていう感じはあるね、
できてないね、
だからそれの逆っていうか、日本が目指してるスタイルっていうのがコロンビアがやってるのかなって気がしたんだよね、
したね、
個人技それぞれあるじゃないですかコロンビアの選手、うん、だけども1個後ろのサイドバックとかが上がってくるのが約束事としてできてるから、うんうん、るね、1人2人空いてるところがあるから、うん、パス出すところがあるっていうのがね、うん、約束として、
うん、 そうだね、
それができてるのがコロンビアだけど、うん、日本はそれがなくって上がってるんだけどその人を使い切れてないっていうのがね、うん、
ところはある、
ね、あるからね、そこら辺がまだまだ個人ばっかりではダメかな
って。ダメだよね。だから前も言ったけど、やっぱりそのあなたたちは マンチェスターユナイテッドじゃないんだから、
うん、
マンチェスターユナイテッドじゃない
や
リアルじゃないんだから、やっぱりボールを持ちすぎるなっていうのはもう鉄則ですね、
うん、
やっぱ持ちすぎ、
うん、
で、うん、で、ワールドカップもここ近代のワールドカップ見たらわかるけど、うん、ブラジルが勝てないのはそこなのよ。
うん、
選手が持ちすぎなんだよね。
うん、ブラジル。
うん、それがよくあんまり機能しないのよ、やっぱり。うん、やっぱりシンプルにサッカーやっていくっていうことが非常に大切で、うんね、今のやっぱり日本代表は持ちすぎ。
うん、
だからそんなにフィジカル強く、だから中田でも5人、6人抜けるっていうことじゃないでしょ。
うん、
抜けて1人、2人じゃん。
そうだね。
それだとやっぱりダメだよ、持ちすぎじゃん。うん、ワンパス。うん、そこだと思う、ね、
パスミスが多いような感じがしたんだけど、
多いです、
素人からすると、うん、その一人一人の個人技が上がればパスミスが減るのかなって思ったりもしがちなんだけど、うん、そうじゃないんですかね。
だからそれは設計図が描かれてないんだよ、
うん、
だからパスを前も言ったでしょ、うん、ボールの足元にパス出すわけじゃないのよ、うん、スペースに出すから、うん、パス出す方の選手と受ける方の選手で同じ設計図ができてないんだよね、
うん、でも中村俊輔とかが入るとやっぱ違うじゃないですか、明らかに他の選手と、
うんうん、
あれはなぜなんですか。
あれはだからなんていうの、中村俊輔は、うん、ある程度予測で出すのよ、小野もそうだけど、
うんうんうんうん、
だからこの選手がここに行くなっていうのを確認して出すのね。で、中田が出すパスっていうのはそこに行けってパスなのよ、
うん、
だからその支配者的なパスっていうか厳しいパスなんだよね、
うん、
だからそこに出して取れなかったらお前が悪いじゃんっていうパスなんだよ、
うんうん、
で中田と小野っていうのはその、なんていうの、選手の足元に合わせて来るだろうなっていうのを確認して出すのよね、
うんうん、
そこの差はあるんだよ、
うんう
ん、でもね、そういう選手に頼りすぎるとダメなのよ、
うん、
なんでかっていうと単純に言うと攻める側の戦略としてそこ潰しちゃえばいいわけだから、うんね、うん、だから両方のイマジネーションっていうのがきちんとないとパスミスっていうのは連発されるっていうのと、うんうん、あとさっきも言ったけどね、ポジションチェンジしすぎるから集中力が切れるんだよ、うん、やっぱ体力が持たないと集中力っていうのは切れるから、うん、そこが大きいと思うよ俺、パスミスっていうのは、
うん、
だから走りすぎっていうか無駄に走りすぎ、
うん、
そこまでポジションチェンジってなんか有効にする局面はいるけど、うん、しょっちゅうする必要はないって、
うん、なんだっけ、高原だ
った
かな、あれなんかこの間なんかどこかのテレビ番組のインタビューで言ってたけど、なんかそれが自分の目指してるところだみたいな
ポジションチェンジやってて、それがって言ってるでしょ、うんうん、そんなことだからストライクとして体制しないのよ、うん、ダメだって。
基本的にはね、
うん、
それはまあ点入れと点なんぼのもんじゃない。
ストライカーっていうのは俺にパスよこせってタイプじゃないと絶対決めてやるから俺に持ってこいっていうタイプじゃないとダメだよ、
うんうん、
そうならないと高原の持ってた良さっていうのがだからなんとか柳沢チックになっちゃうんだけど、もう俺が怒鳴り散らそう、知らそうになる大嫌いなタイプの、うん、フォワードになっちゃう、
ね、枠が空いててもパス出しちゃう、
そうそうそうそう、うん、違うんだよ、外してもいいから今日何、うんうん、気持ちのいいシュートっていうか、
うん、
迷いのないシュートっていうのはやっぱキーパーにもディフェンスにも脅威を与えていくのよ、
うん、
それにビビって前に出てくるんだよ、
うん、
でそれが日本で一個もないんだよ、だからボール持たされすぎるんだよね、
うん、
怖くないから、
うん、
そこがもう圧倒的に足りないね、久保もちょっと足りないです。
ああ、 そっか、
うん、そこを気をつけないとやっぱフォワードを育たないな日本ではって思いましたね。
柳沢はセリアに行くんだっけ、
うん、ダメだよあんなとこ、うんこみたいなやつだよ、
うんこだった
、うん、ゲノゲンスよ あんなフォワードは
臭そうだね、なんかうんこだ
った、ね、ダメだってフォワードはやっぱ俺にっていうタイプじゃないと、
うん、
イタリア戦のねゴールだけで、
うん
うん、選ばれちゃった、
選ばれちゃった
っていう感じなのかな、
ね、ダメだダメだ、
まだあんなんじゃダメだね。
そうだ、いくつだっけ、まだ若いんでしょ。でも
まだ若いけど24、5かな、
20はもうそんなになんだ、
うん、
あ、じゃあもう終わりだね、
終わりですね。だから、うん、フォワードのやっぱあれが急務ですね、
うん、
そうだろうね、
育成が
なかなか、そうね、
で
それずっと言ってるのに育たないね。
そうなん
だよね、
うん、でまあ、サッカーの場合にはそういうテーマがあって、それをなんかこう下の組織から持ち上げることができるからね、
はいはいはい、
サッカーってかなり下部組織もシステマティックにできてて、
うん
うん、例えばこう小学校とかでサッカーして、
うん、
うまいやつらはその地域にあるトレーニングセンターって呼んでる、うん、トレセンっていうところに行くのよ、
うんうん、
そこでみんな集まってガーガーって、うん、振り分けていくんだよね、うんうん、
すごいね、
うん、だから小野とか稲本とか、うん、あの世代はもうみんな知ってるのよ、
うん、
だからその地方のテレセンでかなり有名で、
うん、
だから稲本が初めて小野と高原に会った時に、うん、ああこいつらが静岡のトレセンのやつらかって思ったっていうぐらい、その組織がきちんとできてて、ダッて持ち上げていけるんだよね。
あ、そう、う
ん、だからやっぱ至急そこの辺の組織でフォワードっていうやり方が急務だなっていう気は、う
ん
う
ん、大久保だっけ、あれは結構いいんでしょ、
う
ん、
いいけどね、やっぱりその俺に貸せ的なところがやっぱ足りない。
まだ足りない。うん、まあ若いからそれこそ今からね、うん、もっとガンガンガンガン。うん、ね、いろんなところでこう、うん、
だから中田がさ、あの入った当時に、うん、あのミッドフィルダーで若いうちに入ったけれども、うん、あの伊原とか怒鳴り散らしてたじゃん。
あ、はいはいはいはい、はい、
あの敬語使わずに、うん、何やってんだみたいなこと言ってたじゃん、うん、それぐらいいるのよ、うん、フォワードに。
なるほどね、
うんうん、だから中田が厳しいパス出したら、うん、どんなとこ出してんだこのバカっていうぐらいのフォワードがいないとダメなんだよ、うん、
あ、なるほどね、
うんうん、そうやっていかないとやっぱりこう中田が今もいるっていうことは日本にとってこう不幸なんだよ。
うん、
うん、あの素材を超える人間がいないってこと
だから、うん、いないんだもんね結局ね。
世界にはたくさんいるんだけど、うん、日本ではいないっていうことだから
続かないよね日本ってね。
そうそうそうそう、中田なんかね、ただの G だぐらいの、生きのいいフォワードが出てきて、
う
ん、
そうだよね、うん。
それで中田とガンガンやり合いながら、うん、お前ここにパス出せみたいな、うん、そういうことをやっていかないとやっぱ厳しいですね。
確かにね、
うん。だからいつまでも中田のチームっていうのは意外と不幸です。
そうだね。
うん、だから今後の俊介とか、うん、小野とか、うん、稲本の世代がもうちょっとこう、ね、うん、中田を倒しに行くぐらいの意気込みがないといけませんな。まあ、そういうところがやっぱりこう株組織から考えていかないと、やっぱりそうやって考えるとジーコは良くないね。
ジーコ良くないね。
良くないね。やっぱり早く解任しないと、あと2年しかないぞっていう、うん、どうするんだっていう感じですね。
そうだね。
うん、
とりあえず岡ちゃんにやってもらって。
いや、岡ちゃんもダメだよ。岡ちゃんもダメだね。だから早く日本人の監督、うん、もう負けてもいいから、ワールドカップ出られなくてもいいから、日本人の監督がいいなって俺は思うけどね。
うん、
それ
は思うんだよ。うん、ね、なんかとりあえず日本語でコミュニケーションが取れるっていうのは、ね、いいかもしれないな、う
ん。西野さんとかね、うん、あの辺とか、まあ、岡ちゃんは俺は監督としてはダメだと思うけど、
うん、
あの辺は、だから川淵一派はもういらないって感じだね。
ね、
川淵一派。岡ちゃんは川淵の懐刀的なとこあるじゃん。
そう
ね、あんまやや嫌なんだよね、俺。大嫌いだ、そんなやつ。もうラモス・ルイでもいいんじゃないかっていう気がするね。ラモス・ルイの日本代表だったら、俺はなんかもう、ワールドカップ予選敗退でも OK だけどね。
そうなの？いや、だってその頃になったら、ケチョンケチョンに言いそうじゃない、この男。
いや、言ってると思うよ。
何やってんだとかってね、もう首だ首だとか言ってそうじゃない。
結局誰がやっても一緒だ。
うん、
難しいですね、
うん、まあね、難しいんだろうけどね、でもまあやんないとさ。
いや、でも最低でもね、やっぱり今回は川淵その、うん、のバカの失策ですよ。
うん、
なんだって監督歴が1回もないやつにだね、うん、代表っていうトップの監督をやらせるっていうその人事っていうのはなんだってことですよね。
うんうん、そうだね、う
ん、それが考えられない ね、
うん、
それだったらまだオフトのがまともかもしれないね。
いや、結局ネムバリューでしょ。だってジーコっていうところのさ、
ジーコっていうブランドを買ったっていうだけで、ね、なんだかなっていう感じですよ。やっぱその辺を真剣に考えて、あのサッカーの上のチェアマンとかそういう連中ももっと若い世代にね、うん、やってほしいなというね、どんどん若返って新陳代謝していかないと、
うん、
まずいなという
感じが
しますね。はい、ということで、まあ、で最後になりますが、あの残念なことですが、これ CNN で言いましたけど、
はい、
カメルーンのポエ選手がですね、
うん、
はい、ね、亡くなったということ
で。そうだね、
まあ、これはね、なかなか残念な話でしたな、
うん
うん、結構衝撃的な、
そうだね、
シーンですね、
うん、
カメルーンの人だから暑さには強いだろうっていう気がするんだけどね、まあ、フランスの暑さとちょっと湿度とか違うんだろうね。
それはもう全然違うんだよね。
アフリカ人はね、結構そういう
湿度に弱い、
身体能力にいろいろと欠陥みたいなのが、まあその身体能力はすごいズバ抜けてるんですけど、だから内臓の器官とかそういう風なのに疾患が起こりやすい、
起こりやすいんだ。
だからあのムアンコカヌーっていうあのナイジェリアに
行った、いましたね、
アトランタの金メダリストがすごい活躍してたんだけど、その直後にあのなんだっけ、確か心臓疾患かなんかそういう、
そうなの、
心肺機能に
異常があるの、うん、あら、そうなんだ。
で、一時期その選手生命が絶たれるんじゃないかって言われてたんだけど、結局復活して、
うん、復活はしてきたんだ、うん、あ、そうなの、うん、
だから筋力があるからさ、使えちゃうんだろうね。
あ、そうだろうね。だからその、うん、なんか日本人で言うとその、うん、ねえ、レッドゾーンに、まあ、1試合の中で3、4回入るとしたら、アフリカ人は、結構10回ぐらい入っちゃうんだろうね。
そうかもね。
でも、レッドゾーンには変わりないよっていうことなのかもしれないね。
心臓への負荷とかが。
その身体能力の大きさ上の代償みたいなところあるのかな？
どうなんだろうね。そうなのかね。
まあ、でも、黒人さんの身体能力はすごいからね。 ビビっちゃうよね。
そうだよね。
いや、黒人がサッカー本気でやり始めるとちょっと日本人とかかなわないぞっていう。
日本人を銃とすると、あの黒人連中って1000ぐらいありそうだからね。
うん、そうね、うん、びっくりするよね。
エムボマが来た時はビビったね。あのガンバに来た時は
ビビったね、うん、
なんだそれサーカスかよそのシュートは。一人で 2,3 回リフティングやってからそれさ、うん、ポーンと入れたでしょ。
手足長いからね、うん、それをフルに使えるじゃん、うん、ね、うん、あれすごかったよね。
そうだね、まあ何にしても本当残念だね。
残念だね、うん、だからその辺のコンディション管理とか、まあ日本もね、うん、あの選手はやっぱ宝ですから、言っても
そうだよね、
どんだけ腐しても宝ですからね、うん、あの、うん、そのコンディション作りとかね、うん、そういうのはやっぱきちんとやって、こういう事故はね、ないに越したことないですから ね、 ね、
う
ん、
そうだよね。
ピッチで死んじゃうってある意味サッカー選手としては本望なのかすごい未練なのかって分かんないとこだけどね。
どうなんだろうね、うん、でもやっぱりちょっとね、
うんうん、F1 とかだとさ、まだその死というイメージとパッケージで見てるじゃん、
危険なスポーツだね。
K1 とか、もし一番事故が起こったりすると、
うん、
そうだね、それはある程度なんとなく心の準備がどっかでできてるんだけど、サッカーっていうのはそれがパッケージされてないからね。
そうだよね、
衝撃度としてはすごいでかいよね。
そうだよね、
昔サッカーやってたから今は体調がとかも聞いたことないですしね、なんか健康に良さそうですね。
良さそうだよね。でも、まあ、プロスポーツは得てして最悪、健康に非常に悪いん
だ。そうだよね、
あんまり寿命の長いプロスポーツ選手っていないよね、
だからあれって言ってたのは、それこそ、今日か昨日かの番組で、はいはい、じゃんけんで、あれ取ってるじゃん、ミノモントから1000万円取った陣内公子さんの旦那さんの金石さん、うん、
はいはい、
あの人も相対したピッチャーしてなかったですが、うん、未だにやっぱり痛み止め飲まないとダメなんだっていう、うん、事故なんか
で、あ、そうなんだ。
で清原なんか見てたら分かるじゃん、ふくらはぎ痛めたっていうだけで治んないんだから、
うん、だよね、
だからやっぱすごい酷使してるんでしょうね。
なるほどね、
まあそうなんだろうね、
うん、うん、まあそこまでやる代償だから、ね、でかい金額つかむっていうのもあるけどね、
うん、
まあそんな感じで、まあでも頑張ってほしいですな日本代表、こうは言いつつ、
そうだね、うん、本当ね、
で、中村俊輔の移籍話もまあちらほら出てて、中田もちらほら出てて、
うん、
で柳沢が正式契約か、
うん、そうだね、
うん、それからサントスも、動きが若干あったりするのかな、
うん、あ、そう、
まあ、これはビザが降りれば
イングランドに、
イングランドにっていう話も
あるんですよ。あ、またイングランドなわけ、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、また同じチーム
だ、代表、結局代表試合の出場が
何回、うん、回数か、
うん、回数が足りたら行くんじゃないですか、
う
ん、
あ、そういうことね、う
ん、ビザが降りるっていう
こと、ね、なるほどね、う
ん、で、今回、大爆発した、
うん、
大久保ちゃん、うん、大久保もやっぱりいろいろチェック、
うん、うん、入って
る、大久保行ってほしいね。
パルマ
ね、よくわかんないね、パルマかもしんないね、
うん、
だからまあガンバだっけ大久保は、
うん、
ね、セレッソ、
セレッソか、うん、あ、セレッソ側はもう 来年はいないものと思ってるっていう、う
ん、あ、そうなんだ、
まあ、昔からその海外志向が強かった
みたいな、
もうそういう、
ね、うん、だからいないものと思ってるっていうことみたいなんで、うんうん、まあ、気持ちよく送り出されるんじゃないかな、うん、
ね、
うん、よかったね、うん、あの巨人みたいにドタバタしないでね、
うんうん、
そうね、
勇気はしますな。
そうだね、
うん、はい、まあ日本代表頑張ってほしいなと、
はい、とりあえずね、
とりあえず、
はい、
いうことで、うん、まあ一時日本代表の試合ないですが、
うん、
ツールドフランスが始まると、
はい、また来週も
ある、いや、まだツールドフランス始まるまではないから、
ヌポルトもまあ習慣か、
いや違うよ、
だから枠変えようよ、
だからこれあくまでも毎週じゃないです、
2列なの枠1個余ってるから、
いやダメです、ね、
う
ん、ツールドフランスの、うん、ピレネー山脈を越えるあたりから、うん、ちょっと放送していきたいかなと、う
ん、それがいつなのかよくわかんない、
レース中盤です、ここで勝負が決まるんです。
あ、そうだ、
そうなの、
ピレネー山脈を自転車で越えていくんですよ、
すごいね、
うん、はい、シャレになんないでしょ。
すごいねって
富士
どうなのか、
富士山を越えていくようなもんだから、富士山より高いのか、
いや、それはだから何のためにって話よ、
いや、
車で越えた方が早いぞ。
いや、でも酸素とかどうすんの、足りるの、
だから
その薄い中で
やるの、
薄い中で頑張るの、
だから前も言ってるけど、自転車競技の選手っていうのが一番過酷なスポーツなのよ、自転車っていうのは、だから体脂肪率が 3% とかなんかものすごいらしいよ、で心拍数が違うんだって、
人と違うの、
うん、だから、うん、心拍を打たないんだってさ、
あ、どういうこと、打たない、死んでんの、
うん、だからそんだけ過酷だから、
うん、
なんていうの、
仮死状態なの、
その心拍が少なくても大丈夫なんだって、
へ
え、 でそれ一人今市川さんっていうね、そのジロディイタリアっていう三大自転車の最高峰のレースに出てた日本人が一人いるのよ、はいはい、それの人がまあ海外で活躍した走りみたいな人なんだけど、うん、その人が帰ってきて、うん、まあ親父の工場を継ごうっていうんで仕事してたらしいんだけど、うん、その過酷な運動から急に運動しなくなったよ、うんうんうん、それで体調崩して大変だったらしいよ。
あ、そう。
心拍がだから打たなくて、
そうだよね。
だから今までそんだけ心臓に負荷かけてやってきたのを、うんうん、急に負荷外すから、う
ん、
なんか死にそうなことに、
うん、
そうそうそう、止まりそうな状態になっていくらしいよ。
あ、ある程度こう、
それぐらい過酷なレースだ。じゃあ
なんか歌でなかったっけ、
何
が、なんかそういう歌が止まったら死んじゃうみたいな。
それかよ。
そう、ほんとそんなに過酷な。だから、ちょっとなんか、ちょっと体調取れる、体調整えるのにトライアスロン出てきますみたいな人たちがやるんだよ。うん、自転車レースって。
ちょっと走り出したら止まらないぜって思ったからね。ね、あ、まあいいや、はい。
ちょっとおっかないです、これ。まあまあまあ。
うなる直感闇を先に。
いいから、ね、まあ、そな夏にですね、あの、アンダラシルの夏というですね、前にお届け
した。ジブリのね。
ジブリ。ジブリじゃないね。
ジブリのスタッフが作
る。そうそうそう。マッド、マックスじゃないな。なんかそういう。
マッド、マ
ック ス。マッドなんとかっていう。
メル・ギブソン
作った、あの、これ、まあ1000円らしいので。
安いね。
うん。40分くらいしかないので。うん、ぜひ見ていただきたいなと思います、うん、はい、まあ、次はツールドフランスのその山場のところで、
はい、
うん、お届けしたいなと。
それは来週、
いや、来月の終わりぐらいかな。
中盤に入る、
ね、中盤、うん、ぐらいだと思います、うん、はい、まあ、それまでお休みということでございます、はいはいはい、ということで、この辺にしたいと思います、はい、また来週じゃない、また来月の終わりに、
はい、はい。